4ページ、レベル3まで。レベル2は会派、議員名。レベル3は質問内容と回答。代表質問。各会派の質問の対抗と主な質問、回答の概要です。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。新政会、牧義雄議員。地域の力で築く活力あふれる町について。豊かな学びと文化が人を育む町について、記載なし。財源の確保について、記載なし。未来に向けた町づくりの推進について。有害鳥獣被害対策。質問。地域住民と連携した鳥獣被害対策実施隊の活動を推進するとのことだが、今後の取り組みについて伺う。回答。実施隊について、広岡地区2名に加え、平成28年度から新たに利根地区、清水堂地区の民間隊員4名を任命した。今後も引き続き、防護柵の設置や捕獲のほか、鳥獣被害対策実施隊の取り組みを推進し、被害軽減を図っていく。
写真、鳥獣被害対策実施隊。写真終わり。
仮称、清和地区観光交流センター。質問、仮称、清和地区観光交流センターについては、平成28年度に駐車場整備を完了したところである。平成29年度の施政方針では、施設の建設について触れられていないが、今後の方針について伺う。回答、建設については、平成29年度に施設整備を実施する計画だったが、国が実施した交通量調査の結果が未だに公表されていないことにより、交通量の変化に伴う施設への影響が判断できないことや、地元住民から施設の規模についての見直しの要望があり、施設整備に対する積算が困難となったことから、平成29年度当初予算への計上は見送ることとした。今後は国の交通量調査結果を早期に把握し、当初計画時からの影響を精査するとともに、施設規模の見直しを含め検討していく。職員の士気高揚による市政運営の推進。質問。本市は全国的にも有数の若い平均年齢と言われる職員構成となっている。若い職員のマンパワーを最大に生かすため、やる気ある職員を積極的に登用するなどして、市政運営を推進すべきであると考えるが、見解を伺う。回答。平成28年4月1日現在の本市職員の平均年齢は 36.1 歳で全国で2番目に若い状況である。職員の士気高揚には目標を立てて達成すること、またそれに対する公平な評価が必要であることから、平成27年度から実施している人事評価において個人の目標管理を行っている。その中で設定した目標を達成できた職員に対してはきちんと評価することにより意欲の向上を図り、できなかった職員に対してはどうしてできなかったかを分析、理解させることで前向きに取り組めるよう指導するなど人材育成に努めている。関連質問。池田文雄議員。市営住宅の建設経緯と現在の対応状況について。国道410号大富水道の崩落事故後の整備について。君津創生鈴木良二議員。共に支え合い健やかに暮らせる町。安全安心に暮らせる自然と共生する町。地域の力で築く活力あふれる町。豊かな学びと文化が人を育む町。市民と共に市政を推進する町、記載なし。保育園の待機児童解消。 質問、仮設園舎を建設し、民営化の方向で計画しているが、進捗状況について伺う。回答、君津地区の6園のうち、宮下保育園の整備運営事業者が決定したところである。今後、事業者同席による保護者説明会などを経て、園舎の建設を行い、平成30年4月の開園を予定している。氷ダムの湖面活用。質問、湖面を活用した地域活性化を図るべきだと考えるが、いかがか。回答、水上スキー競技において最適な環境であるとして、全日本学生スキー連盟より湖面の利用について強い要望があった。今後、水上スキー競技の実証実験による競技大会実施の可否や、周辺環境に与える環境調査、安全性の確保などについて精査しながら、氷ダムの湖面活用を積極的に進めていく。
写真、氷ダム、写真終わり。
飼料処理施設の整備。質問、整備計画の策定にあたり、基本的な考え方を伺う。回答、本市の飼料処理施設は、供用開始から44年近く経過していることから、設備の劣化が進み、維持・補修や運転管理に多額の費用を要しており、早急に整備計画の作成が必要となっている。そのため、君津市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、本市の実情に即した施設規模の検討やライフサイクルコストの試算等を行っているところである。市街地の学校再編統合。質問、第2次以降の実施プログラムでは、市街地を中心に取り組むことになるが、その進め方を伺う。回答、市街地でも学校の小規模化が進んでいることから、過去の経緯等も踏まえ、人口急増期に分離・開校した学校を中心に、統合や学区の見直しなど多面的な検討を加え、適正規模・適正配置を目指していく。仮称八重原線の整備。質問、橋梁詳細設計・用地調査の実施を計画されているが、今後の実施計画について伺う。回答、実施時期については、平成27年度から進めている地籍調査事業による民地などの協会立ち会いの結果を活用して、平成29年度は箕面側の用地買収や工事の着手、さらに橋梁の詳細設計等を行い、平成33年度の完成を目指す。関連質問、時田武議員。野生、猿、鹿、イノシシ等被害防止対策について。学校再編第1次実施プログラムについて。地方創生を推進する上での君津市、町、人、仕事、創生、総合戦略の推進について。君津未来、磯貝清議員。君津市、町、人、仕事、創生、総合戦略について。君津市、総合計画について。公共施設等、総合管理計画について。平成29年度、施政方針について、記載なし。活力ある地域の維持に向けて。質問、本市の人口推移について伺う。回答、中心市街地の人口増加が郊外地の人口減少を補うことができなくなった平成7年より減少に転じており、仕事、結婚、住宅の都合等が転出の要因となっている。生産年齢人口、年少人口は減少傾向で推移し、老年人口は増加傾向にあるが、平成27年度の出生率は 1.54 と県内では高く、子育て環境は他市に比較して充実している。有料な子育て環境が人口増加に寄与するよう、 保育園の民営化や保育環境の整備等、子育て支援サービスが提供できるよう取り組んでいく。夢と誇りの持てる街の実現に向けて、質問、第2次街づくり実施計画1年目の成果について伺う。回答、重要課題への対応のための主要施策として、多様化する保育ニーズに対応した保育環境整備や、より良い教育環境の整備等5つの施策に重点的に取り組むこととしており、保育園の民営化、保育環境整備、学校再編に係る第1次実施プログラムの策定等、適切に対応してきた。施設総量を20年間で 20% 削減。質問、公共施設等総合管理計画の目的や計画期間、基本的な考え方等について伺う。回答、公共建築物の施設総量の削減目標については、平成29年度から20年間で施設総量を 20% 削減とした。削減目標の策定にあたっては、公共施設カルテや固定資産台帳データを活用し、公共施設全体の総量把握と今後40年間の更新費用推計を行うなど、明確な根拠に基づくものとした。質問、本庁舎再整備検討委員会における検討経過について伺う。回答、本庁舎は完成以来40年が経過し、防災拠点としての耐震性能不足や施設の老朽化が課題となっている。今後は一般庁舎施設として耐震改修し、防災拠点施設は新設する方向で現在取りまとめを行っている。
写真、市役所本庁舎、写真終わり。
広域的な課題解決に向けて、質問、中核市以降や近隣市との合併について見解を伺う。回答、近隣市が共通して抱える行政課題に対して広域連携により解決を図ることが大切であり、合併に向けて下地作りすることが現在の責務だと思っている。関連質問、平田悦子議員、共に支え合い健やかに暮らせる町について。公明党榎本貞夫議員、公共施設マネージメントの推進について。公共交通網の整備について。誰もが生き生きと暮らせる街づくりについて。市民のための街づくり推進について、記載なし。個別施設計画の策定。質問、公共施設の更新期を迎え、公共施設等総合管理計画が策定され、次年度から個別施設計画の策定に入るが、施設総量を縮小しても機能や利便性は充実させなければならない。個別施設計画策定の方策を伺う。回答、基本方針としてその施設の特性や住民への影響度を踏まえ定めているところである。特に市民生活に影響のある施設の複合転用長寿命化については、市民と情報を共有し慎重に進める。公共交通網の拡充。質問、高齢化とともに市民生活を支える公共交通網の拡充は急務である。学校再編におけるスクールバスの有効利用を含めた恋と清和地区のデマンド化推進について導入の可能性を伺う。回答、学校再編プログラムでのスクールバス導入が与える地域交通への影響を考慮に入れ、行政、市民、専門家、交通事業者間で協議し、デマンドタクシーや地域住民主体による運行など、公共交通のあり方について検討する。質問、学校再編によるスクールバス導入は、平成31年度、残り3年間の具体的な事業推進スケジュールについて伺う。 回答を平成31年度から運用を開始するには、平成30年度中に国交省への申請が必要となるので、平成29年度中には調査結果をもとに基本方針を定め、具体的な運用計画について決定する。
写真、デマンドタクシー、キミピョン号。写真、終わり。
健康マイレージ制度。質問、健康マイレージ制度導入にあたり、市民が新たな健康行動に意欲的に取り組み、市内経済も活性化させる方策と期待できる効果について伺う。回答、事業の導入により、市民の健康意識の向上が図られるものと期待している。今後は地域経済活性化につながるよう、市内事業者の協賛を募りながら、一人でも多くの方に参加していただける魅力的な事業となるよう取り組んでいく。関連質問、佐藤陽子議員。学校施設の環境整備について。福祉有償運送について。地域包括ケアシステムの方向性について。関連質問、野上真嗣議員。職員提案制度について。以上、4ページでした。